光を求めつつ。1。作者、宮島裕司。プロローグ。大正9年、那覇の港に一人の若者が降り立った。名は、高橋福治、24歳。白杖をしっかりと握りしめ、風呂敷包みを背負ったその姿は、南国の強い日差しの中で、ひときわ小さくも確かな意志をまとっていた。肌を刺すような日差し、遠くで聞こえる三線の音、耳慣れない沖縄方言。そのすべてに戸惑いながらも、彼は静かに沖縄の地に足を踏み入れた。宿はお決まりですか？目が悪いようだし、どうでしょうか？安くしておきますよ。右からも左からも、甲高い声で、客引きが声をかけてくる。高橋は、杖の感触に集中しながら、歩を進め、やがて一人の幼い男の子に宿を紹介されると、そこに泊まることに決めた。その晩、宿で出された夕食は、琉球料理だった。香ばしい匂いは、鼻腔をくすぐるものの、味は、彼の舌には馴染まず、箸はほとんど進まなかった。慣れない土地だし、仕方がないさ。自分にそう言い聞かせながら、眠れぬ夜を過ごした。だが、高橋には、のんびりと朝を迎える余裕などなかった。夜明けとともに、町へ繰り出し、手にしたあんま笛を吹きながら、仕事を始めた。澄んだ笛の音が、朝の空気を裂くように響き渡る。だが、その音に耳を傾ける者は誰一人としていない。町の人々は、まるで、彼の存在がそこになどないかのように、視線をそらし、足早に通り過ぎていく。高橋は、胸の内で静かに探索した。しかし、立ち止まることはなかった。沖縄に、盲学校を作る。それが、私の使命だ。その思いが、彼の足を前へと押し出した。白杖を頼りに、踏みしめるように、一歩一歩、街の中を歩き続けた。彼はまず、那覇市役所の門を叩いた。ご面倒を承知でお願いしたいのですが、この街に、目の不自由な方はいらっしゃいませんか。窓口の職員は、驚きつつも、古びた台帳を送り、いくつかの名を挙げてくれた。高橋はそれらの名前を、点字で一つずつ、丁寧に記していった。次に教会を訪ねた。ひんやりとした石の床を一歩一歩踏みしめながら、奥へと進む。どこからか、かすかに賛美歌が聞こえてくる。静かに響くその旋律が、高橋の胸に染み入るようだった。祭壇の前で立ち止まり、被災に願いを伝える。視覚に障害を持つ方々に、学びの場を届けたいのです。この近くに、そうした方はいませんか？司祭はしばし黙考し、やがて若者の名を一人、ぽつりと口にした。道行く人々にも声をかけた。すみません。目の見えない方をご存知ありませんか？教育を受けたくても受けられない方に、学ぶ機会を届けたいのです。ある日、街角で三線を奏でる青年の前に立ち止まった。彼の目は閉じられ、指先だけが、音を紡いでいた。もし目が不自由なら、点字を学んでみませんか？私が、お手伝いできますよ。それから、あんまの技術も、きっとあなたの力になるはずです。どうですか？学んでみませんか？人々は驚き、時には戸惑い、苦笑いすら浮かべた。だが、高橋は、気にも留めなかった。彼の言葉は、閉ざされた扉を叩く一歩なのだと信じていた。あんまの仕事をしながら、一軒一軒、視覚障害者の家庭を訪ねては、教育の意義を根気強く伝え続けた。けれど帰ってくるのは、冷ややかな声ばかりだった。目の見えない子を学校に通わせても、意味がないさ。字を教えて、何になる？どうせ働けるようにはならない。勉強なんかより、家の手伝いを、させる方がマシだよ。先生もご苦労なこったね。そんな子らに教えるなんて。中には、戸口に立つ高橋を見るなり、あからさまに顔をしかめる者もいた。うちは関係ねえらん。あれえ不可ねえんじゃさん。まるで、障害を、家の恥とでも言わんばかりに、ひそひそと声を潜め、奥から、子供の姿を隠そうとする親もいた。それでも、高橋の炎は消えなかった。情熱と、信念だけを胸に、何度でも、何度でも足を運んだ。ある日、ある家の縁側に腰掛けていたおばあが、ぽつりとこう言った。あんたみたいな、若い者が、盲人のために学校を作るなんて偉いねえ。そして、手のひらに黒砂糖をそっと乗せてくれた。その一言が、高橋の心をどれほど温めたことだろう。少しずつ、風向きが変わり始めた。学びたい。点字を覚えたい。そんな声が、闇の中から、静かに立ち上がった。やがて三人の生徒が集まり、 那覇公会堂の片隅で、初めての点字の授業が始まった。生徒たちは、指先で点字の小さな凸を確かめながら、その手に、初めて、知るという感触をつかんだ。これが、あ、か。小さな声が弾けたとき、高橋の胸は深く震えた。夜は安摩師として、生計を立て、昼は、教師として教壇に立つ日々。過酷な日常にあっても、高橋は一度たりとも弱音を吐かなかった。彼らに学ぶ権利を与えたい。生きる力をこの手で渡したい。その切なる祈りは、やがて一筋の光となって、静かに、確かに、沖縄の空の下に灯っていた。未来へと続く道を照らすように。次へ続く。